出エジプト記の18章全体からお話ししたいと思っておりますが、モーセのところにイデロという一人の人が訪ねてやってくるというそういうお話です。イデロというのは聖書に書いてありましたようにモーセにとって舅にあたります。義理のお父さんということですね。私にとっては赤井先生ということになるわけですけれども、その人が訪ねてくる、モーセはどんな気持ちだったんだろうかなと、いろんなことを私も想像したわけですけれども、これただその舅がやってくるという以上のことがここで起こっていたんじゃないだろうかと私は思います。モーセにとってイテロというこの人は本当に大切な人です。もう言うならばイテロがいなければ今の自分はなかったと言ってもおかしくない、そういう人でしたね。ご存知のようにモーセという人は本当だったら子供時代にナイル川に投げ込まれてそこで命が終わるはずだったんです。でも神様の不思議な導きの中でモーセは生かされます。パロのエジプト王パロの娘に拾われまして、奇跡的に拾われまして、そしてパロの家で過ごすようになります。ですからモーセにとってのお父さんという存在はおそらくこのエジプトの王様パロ、この人が日本名ではファラオということが多いですけれども、このファラオこそ自分のお父さんという中で彼は育ちます。40歳までそこにおりましたけれども、40歳になった時に自分の民族の目覚め、自分がイスラエル人であるエジプト人ではないというその民族の目覚めの中で彼はエジプトを出ていきます。そしてエジプトを出るということはこれはどういうことかというと、父親であったパロとの別れということになる。再び彼は40にして自分の父親を捨てるというか離れるという経験をするわけですね。そのモーセを直ちに拾い上げたのがミディアンの祭司イテロでした。彼はイテロはですね、モーセをかくまったんです。そしてさらに自分の家の娘、長女のその娘を妻として与える。その中で彼は結婚をして、そして自分の家庭を築いていく。自分がですね、本当にモーセ自身の言葉で言うならば、自分が本当に自分になっていくというか、そういう経験をしたのはこのイテロのおかげだったわけですね。そこで80歳までイテロの元にいたわけです。ですから80歳それを越しているモーセと、そのさらに年上のイテロということですから、すごい年上の2人がここで出会うわけですけれども、この2人は本当にもう何でも話し合える。そしてもうこのイテロがいなければ今の自分はなかったという、そういう存在だったわけですね。皆さんはいかがでしょうか。そういうこの人がいなければ今の私はないという、そういう存在があるでしょうか。もしかしたらそれは自分の直接の親であるかもしれませんし、学校の先生であったり、または自分の勤め先の上司であったり、恩師と呼ばれる人であったり、いろんな方々がいらっしゃるかもしれません。そういう人がいるということは私はとても幸せなことだと思っています。私にとってのそういう人っていうのは、たくさんといっても何人かいらっしゃるわけですが、牧師を22歳の時に牧師になりましたけれども、その時に駆け出しの時にですね、本当に私のことをいろいろと相談に乗ってくださったのは、千葉県の松戸福音教会の斉藤成美先生でした。本当に一人で牧会をしておりましたけれども、何もわからない状況の中で、ことが起こるたびに私は先生のところに電話をして、どうしたらいいですか、先生どうしたらいいですか、もう夜遅くまたは昼間にも電話をかけてあれこれと聞いたものです。最初に困りましたのは、教会のお家の人のですね、ワンちゃんが 死んでしまった、先生お葬式をあげてください、そんな犬の葬式なんか出たこともない、どうしたらいいでしょうか、先生どうしたらいいですか、ともう藁をもすがる思いで電話をしたことも今でも覚えております。まあそういうちょっと笑い話のようなことももちろんありましたけれども、自分自身のですね、孤独ないろんな戦い、この心のいろんな胸の内、そういうものを話すことができた先生がいたっていうのは本当に私にとって大きな恵みでした。その他にも牧師を一時離れて、そしてこちらの教会で土曜日日曜日お世話になりながら神戸の神学校で学んだ時に、校長の牧田義和という先生にも大変教わりましたね。学びをしながら牧師をしていくっていう事柄のこの大切さを本当に身をもって教えてもらったような、そんな思いがいたします。いろんな人との出会いが皆さんも終わりだったと思いますが、そういう人との出会いっていうのは、これは神様の神様からのプレゼントだと私は思いますね。神様をその時信じていた信じていない、そういうことは関係なしに、私という一人の人が神様の中で生かされているわけです。そして神様が私とその誰かを出会わせてくださるわけですね。そこでお互いに気心が知れる仲になっていき、いろんなことをお互いに教えてもらうようになる。自分の中でですね、計算してこういう出会いが欲しい、こういうふうになっていきたい、そうなった思ったってできやしません。神様ご自身が生きて働いておられるということがやはりあるということです。今日はこの出エジプト記の18章からですね、この神様がくださる出会い、そして交わりっていうことについて心を留めていきたいと思います。教会で交わりというふうに言いますけれども、まあ、いろんなことが意味がそこの中に含まれますけれども、今日は交わりっていうのはですね、つまりズバリ言いますと、誰が私の友達か、そしてそこに友達がいるということなんです。私の友達がいる、まあ、友達といってもいろんな意味がありますけれども、自分が気心を知れる、または同じような中で戦っている、そういう友達がそこにいる、仲間がそこにいる、それが交わりですね。ですから交わりがありますと自分自身がですね、励まされるんです。また交わりがありますと自分自身がですね、元気になるんですね。またはそこに行って自分が行ってもいいんだ、そのたくさんがいる人の中に私がここにいてもいいんだって、そういうふうに思えるようになる、居場所ができてくる。またはまたあそこに行きたいな、あの集会に行きたいな、あそこに行きたいと思うようになる、自分自身が元気が出てくる、これが交わりということですね。皆さんこういう交わりを求めていらっしゃるんじゃないだろうか、そして今もそういう中にいらっしゃるんじゃないだろうかと思います。今日は交わりということで2つのポイントに分けて学んでいきたいと思います。一つは説教用紙に書いてあることですけれども、一つ目のこととして、神様を挟む交わり、挟むというとちょっと言葉があれですけれども、おかしいかもしれませんが、要するに私と誰かの間に神様が真ん中にいらっしゃるっていうことなんです。神様が真ん中にいらっしゃる交わり、そういった方が良かったですね。挟むというと何か股の間で何か挟んでるような感じがしますけれども、そうではありません。神様がそういう交わりを与えてくださっています。モーセのところにイテロがやってきた、その中でどういう交わりをしていたかということです。神様がしてくださったことをモーセはイテロに語りました。ここでモーセはですね、もちろん自分の苦難も語りました。あれがあった、これがあった、大変だった。でもそこで終わらなかったんです。苦労話で終わることはよくあると思いますけれども、苦労話で終わらない、ありました、苦労がありましたけれども、神様がこうしてくださいました、そういうふうに 語ったんですね。モーセは神様の恵みを語ります。それを聞いたイテロはどうなったか、11節ご覧ください。今こそ私は主があらゆる神々に勝って偉大であることを知りました。今分かりました、いわゆるガッテンってやつですよ。今分かった、そうだ、イテロは分かったんです。何が分かったか、このモーセが信じている神様ほど偉大な神様いない、神様すごいお方だ、分かったんです。このモーセとイテロの交わりの中に神様いらっしゃるんですね。モーセが神様のことを語る、それを聞いたイテロがそうか、神様すごいお方だ、感動するんです。交わりがあるんですね。神様真ん中にいらっしゃるんです。大阪にバイノタカシという先生がいらっしゃって、その先生が書いた交わりに生きる信仰生活という本があります。その本の中に神様にある交わりには2つの軸があると言われています。1つ目の軸は、それは縦の軸だ、私と神様とのつながり、まあ、神様を友達と呼ぶことはちょっとおかしなことかもしれませんけれども、友達に話すように自分の心の内の何でも話すことができる、もう友達以上に話すことができる、その親しさ、そういう神様との交わりがある、それが縦の軸だというんです。もう一つの軸は横の軸です。私と誰かの軸、もう言葉の通り友達、仲間、同志、同胞、そういう仲間ですね、その交わりがある。私たちは一般的には友達とか誰かと親しく話をする、交わりをするっていうふうに考えるときに、すぐ横の軸のことだけを考えやすいと思います。けれども決定的に縦の軸が必要なのだということなんですね。神様とのつながりがなければならない。確かに友達は大事です。聖書の箴言の中に、鉄は鉄によって研がれ、人はその友によって研がれると書いてありますよね。友達というものが本当に大事なんです。孤独では生きていかれない、友達が必要です。けれども縦の軸が、神様との軸が決定的に大事だということの、その訳は何かと言いますと、私たちが本当に元気になっていくその力の源、もちろん友達も元気の源です。家族も元気の源になり得ます。しかしそれ以上に私たちの中で元気の源になっているのは神様との関係なんですね。神様と私のその縦の関係、イエス様も聖書の中で言われています。ご自分のことを指して、私は命のパンだ、またはさっき賛美しましたように、雨つまし水、私は生ける水の泉である、そう言われました。つまりどういうことか、イエス様というお方を、イエス様というパンを食べると本当に元気が出てくる、命が命で満たされていく、イエス様という水泉を飲むと本当にそこから自分自身が生かされてくる、イエス様を信じイエス様とつながるというこの縦の軸が本当に私たちに生きる力を与える、生きるために必要な食べ物を食べているということになるということなんです。イエス様を信じる、イエス様に従っていく、イエス様とつながるということ、縦の軸ですね。本当に喜びというのは大事なんです。友達と喜び合うのも大事なんです。しかしなんで喜ぶのか、神様との縦の軸で喜んでいくということが本当に大事なことですね。しかしでは縦の軸がればそれでいいのかというと、そうじゃない、横の軸も大事だということなんです。横の軸がなかったならば私たちは孤立してしまいます。交わりがなかったら孤立してしまう。それに聖書がいろんなところで教えていますように、縦の軸は横の軸へと広がっていくんです。神を愛するとはどういうことか、縦の軸ですね。 それは神の命令を守ることだ。じゃあ具体的にどういうふうに守るかというと、それは隣人を愛するという仕方によって守っていくんです。横の軸へと広がっていくんです。そうやって見ていきますと、神様が教えてくださる交わりというのはですね、ちょっと今日何も図も何もないんですけれども、どうぞここにあるものとして見ていただきたい。三角形を思い描いていただきたい。三角形です。そしてその真ん中の頂点にいらっしゃるのが神様です。私がこちら側に、そしてもう一人の誰かがこちら側にいます。この三角形、これが聖書でいうところの交わりです。私と誰かとのその距離感、これが縮まれば縮まるほど親しいということになるわけです。その距離感が縮まるためにどうしたらいいかというと、私たちがそれぞれが神様の方に向かう、もう一人も神様の方に向かう。そうすると近くなるわけですね。神様が真ん中にいらっしゃる交わりというものは、そのように神様へ、神様とのつながりによって、この誰かとのつながりも祝福されて豊かなものになっていくっていうことなんです。この時モーセがイテロと話しました。真ん中に神様がいらっしゃる、神様のことを分かち合う、神様のことに感動する。そうなるとお互いがお互いに、本当にイテロとモーセの関係はもっと強いものになっていく。そのように神様を真ん中にしていく交わりというものは、私たちの隣と誰かとの関係も本当に潤いのある豊かなものにしていくということなんです。もしこれがですね、神様がない関係だとどうなるか。私がいて誰かがいるわけです。他に何もありません。話題は何でしょうか。自分のことと誰かのことです。そうなるときに何を話すかというと、自分がこれこれやった、こういうことを持っている、そういう自慢話か、または誰かがこういうことをやった、こういうことをやったらしい、そういう噂話、もしくはそれによってすごいねとか、あ、こんな大変なこともあって、そういう苦労話、そこまでなんですね。その中に命のパンはないんです。確かにそういう情報交換も必要です。そしてそういう中でお互いに笑い合うことも大事ですけれども、本当に私たちが元気になっていく、そういう交わりというものは、間に神様が入っている、そういう交わり。どうやったらそれができるかということを、今日の18章から短いポイントで3つお話ししたいと思いますが、1つ目は出かける信仰とも言うんでしょうか。出かけていくということなんです。一節にありますけれども、イテロは実はモーセのところに行く前に、神様がモーセを通してイスラエルの人々にどんなことをなさったかということを聞いてるんです。もうイテロは分かっていたんです。知っていたんです。すごいことが起きた、分かってるんです。でもイテロは出かけていきました。出かけていって、モーセと顔と顔とを合わせて、そして話し合った、語り合った。そこに本当に神様の豊かな交わりが溢れてきたということですね。神様の、私たちが誰かと出会うって、その出会いは神様がくださるんです。これ人間が計算できません。神様がくださるんです。でも出会った人とどういうふうに交わりを持っていくかっていうのは、これは私たちの側の責任なんです。私たちは出かけていくんですね。会いに行くんです。安否を問うんです。電話をするんです。メールを送るんです。そうやって誰かとつながるんです。そうやって出ていくところにまず始まりがあります。二つ目のこと、それは語る信仰というんでしょうか。神様の恵みをそのままに語るということです。これはですね、意識しないとできないんじゃないかと思います。私はこの前、大学の友人を上京した折に訪ねて、またそこで一泊教会で泊めていただいたんですね。浦和という町で開拓伝道している牧師です。私より年は少し上ですけれども、同級生として本当に親しく今も交流がある。でもそうやって顔と顔とを合わせてですね、語るのはもう何年ぶりか。一応顔を合わせたのは5年前、そしてもっと話す、ゆっくり話したのはもう何年も前、10年以上前だと思います。 ゆっくり久しぶりに話をして、本当に幸いでしたけれども、お互いの家族の状況、お互いの教会の状況、自分がやっていること、そして自分が問題として思っていること、いろんなことから分かち合いました。私にとってとてもいい時間だったけれども、私はこの今日の主でエジプト記の準備をしている中で、この交わりのことをいろいろと調べていく中でですね、あの時に神様の恵みをどれだけ語っただろうかということをふっとこう思わされるわけですね。牧師同士で話してるんです。おそらくいろんな人が見れば、ああそれだったら神様の恵みをたくさん話してるんじゃないかと思われるかもしれないけれども、自分自身の反省としてどれだけ話しただろうかとこう問われたような思いでした。本当に意識しないとなかなか神様の恵みを語ることはできない。もっと言うならば、神様がこうしてくださった、神様を主語として、神様がと言い始めるその言葉をどれだけ語っただろうか。苦労話はする、難しい問題の話はするけれども、神様がこうしてくださったんだ、そういう交わりをしなければならないなということを思わされたことです。もう一つの事柄は、聞く信仰というんでしょうか、神様の恵みをそのまま受け止める、そのまま聞くということですね。イテロが神様のことで本当に感動していったように、私たちも誰かが神様がこうしてくださったっていう言葉を聞くときに、それを、あ、そうなんだ、神様してくださったんですねっていう、そこに話をこう乗っていくっていうんでしょうか、そこに一緒にアーメンと言っていく、そういう信仰が問われていくんじゃないか。いや、なんか宗教臭い話だなとかですね、堅苦しい話だなとか、そういうふうにしないで、本当に神様を喜ぶことができればということです。どれか一つでもやっていくならば、そこに神様を喜ぶ世界が広がるんですね。神様を喜ぶ世界、私と誰かの間に神様がおられて、その神様を一緒に喜んでいくという、そういう世界が広がっていきます。今日この修法の本日の聖句という箇所がプログラムの下に書いてありますが、ネヘミヤ8章10節の御言葉を記していただいています。読める方で結構ですので、括弧の前まで読んでみたいと思います。3、はい。あなた方の力を主が喜ばれるからだ。そうです。あなた方の力を主が喜ばれる。別の訳が書いてありまして、これも読んでみたいと思います。3、はい。主を喜ぶことはあなた方の力であるから。昔の、ゴスペルソングと言われていた時代のあのものにありましたね、この聖句の歌が。主を喜ぶことはあなた方の力です。私はこの訳の方がいいんじゃないかと思っていますが、神様を喜ぶことが私たちの力だ。私が神様と縦の軸でつながって、神様を喜ぶということもそうですけれども、もっと豊かに私と誰かとの交わりの中で神様を喜ぶんです。それが私たちの力になる、私たちの元気の力の源になっていくんですね。これが一つ目の交わりのことでした。今度は二つ目のこと、もう少し短く、学んでいきたいと思っていますが、それは重荷を負い合う交わりということです。重荷を負い合うんですね。この時のモーセ、毎日していたことは何かと言いますと、裁判官兼相談員というようなですね、役割でした。モーセがその座に着くんです。そうなるとですね、人がもうあちこちからうわーっとやってきまして、もうすごい列を作るわけです。ものすごい行列です。モーセはその一人一人に会って話を聞いて、そして悩みを聞いて、あれはこうしなさい、こうしなさい、神様こう言われています、これはこういうふうにしてもらいなさい、一人で全部のことをやってる。もう何時間経ったって列は一向にこう進んでいかないような状況です。時間切れになってみんなまた帰っていく。イテロはそれを見たんですね。そしてこれは良くないぞ これはまずいことだ、まあ、そんなふうに思ったわけです。まずモーセ自身がこの200万からの全部の人々の話を聞けるわけがない、その重荷を聞ける終えるはずがないということです。そして重荷を抱えていた人々もそのまま疲れてしまう、お互いに潰れるぞ、そう分かったわけですね。そこでイテロはモーセに言います。あなたのしていることは良くない、あなたはすぐに10人のまた50人のまた100人の1000人のそういうリーダーを立てなさい、そして難しい事柄はあなたが裁いたらよろしい、でもその人たちにできる範囲の事柄はその人たちに任せなさい、あなたはその人たちを教育してどういうふうにしたらいいか、神様の掟と裁きを教えなさい、そういうふうに言ったわけです。モーセはすぐにそれをしました。これはどういうことが起きたかと言いますと、重荷を分かち合うってことなんですね。それまではモーセが一人で追っておりました。200万からの人々の相談を全部自分でやってたんです。でもそうではなくて、それをいろんな人たちに分かち合うということ。これが交わりなんですね。これは教会の姿を見るときに牧師がおります。主任牧師の赤井先生がいらっしゃる、西村先生がいて、私がおります、また長老の方々いらっしゃる、また執事の方々いらっしゃる、伝道師たちがいる、ね、こういう組織があります。各界の幹事の方々いらっしゃる、そういうあの組織がある。それも確かにこの牧師一人が追うべき事柄を一緒にこうやって分けているというそういう意味もありますね。けれどもそういう教会の姿とは少し離れて、自分自身のことからとしてこれを見るときに、自分の重荷を誰かに分けるんです。誰かに分かち合う、それが交わりだということです。本当に私たちはそれぞれ重荷を負っていると思う。あのモーセのところに並んだ人々のように自分の話を聞いてほしいんです。自分の仕事の関係であれこれあることをやっぱり誰かに分かってもらいたい、またはお母さんで言うならば自分の子供たちがあれこれ言うその叫びを聞いている、この自分の重荷を誰かに分かち合いたい、または家で誰かお世話している、その重荷を分かち合いたい、そういうことからがやっぱりあるわけです。重荷を分かち合うということ、もし教会の中でですね、牧師の祈りしか神様は聞いてくださらないということであるならば、モーセのあの時のようにみんな牧師のところに並んでいただかなければいけません。けれどもそうじゃないですね。私たちはみんな祈ることができる、そして神様が私たちの祈りを聞いてくださるんです。それはどんなに幼い祈りであったとしても、どんなに年配の方であったとしても、信じてすぐの人も、信じて何十年経った人も、どういう仕事をしていようが学生であろうが関係なしに、イエス様のお名前によって祈る祈りを神様は聞いてくださるんですね。だったら重荷を負い合うことができるんです。誰かに話した事柄を祈る、その人のために祈るんです。神様はそれを聞いてくださる。そうやって重荷を分かち合うことができます。交わりの目的は重荷を分かち合うことであって、その重荷をなくすことではありません。重荷をなくすことは難しいです。聞いたからといって解決できない、どう答えていいかわからない、アドバイスも何もできない、そういうことはたくさんあるでしょう。けれどもそれでいいんです。交わりのゴールは重荷を分け合うことです。お互いに分け合って、そして祈ることがゴールです。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさいという言葉がありますように、私たちはそうやって喜びも悲しみも分かち合うことができます。そうやって互いに私たちは重荷を負い合うんです。しかし同時に教会の中で建てられている人たちがいらっしゃる、やはり大きな事柄はその人たちに祈ってもらう、その人たちに相談する、それもまた必要なことです。モーセが10人、50人、100人、1000人のそういうリーダーを立てて、最終的には自分が取りなして祈ったように、 立てられている人たちのところに相談に行くということも必要です。神様は私と神様というそういう直接の関係だけではなくて、そういう私と誰かの交わり、誰かにそうやって重荷を分かち合う、その交わりの中にも働いておられます。交わりを通して私たちを喜ばせ、私たちを平安に導いてくださる。それも神様の恵みなんですね。そうやって私たちが誰かと重荷を分かち合うときに、どういうことが起こるかと言いますと、恵みを一緒に数えていくことができるってことが起きます。これ2倍の法則。誰かに重荷を分かち合うならば、それが導かれて解決した時の喜びが2倍になる。誰かに3人に重荷を分かち合っていれば、それが守られた時の喜びが3倍になる。一緒に主を喜べるんですね。神様が真ん中におられるんです。そういう交わりをしていくことができる。実はこの出エジプト記の18章っていう箇所は、よくよく見ていきますと、神様が私たちに恵みを数えることを教えている箇所なんです。まず第一に3節4節でモーセの2人の息子の名前が出てきます。1人はゲルショムと言います。これは希留者だったという意味です。つまりモーセがエジプトを離れてミディアの地にいた、そこで生まれた子なんです。だからモーセは自分は今希留者だ、そういうよそ者の人のよそ様の土地にいる、そういうふうに言ったわけです。けれどもこのゲルショムという名前はモーセのビフォーなんです。元の姿。そしてもう一人のエリエゼルという息子がいます。このエリエゼルという意味は、主は私の助け、私の救いという意味です。主が私を救われた。これはアフターなんです。ビフォーとアフターがここにある。モーセはこのようにして、以前は私は希留者だったけれども、神様によって恵みによって救われた、このことをここで語っているわけですね。同時にこれはイスラエルの人たちのビフォーアフターなんです。以前は エジプトの地で希留者だったけれども、そこから救われて今神様と共に歩んでいます。救われています。ビフォーアフターなんです。ここで恵みを数えておいて、さらにモーセがイテロに恵みを語ります。そして恵みを数えてるんですね。そしてイテロもそれに感動して、恵みがあふれている。こういう形で神様はここで恵みを数えるということを教えているんです。神様は私たちに交わりを与えて、恵みを数えてごらん、あなた方の交わりの中で恵みを数えてごらんなさいと今日おっしゃっていると、私は受け止めています。恵みを語り、恵みを聞く、そして重荷を分かち合い、共に祈り合う、その交わりを通して私たちは恵みを数えることができます。そして神様を喜んでいく、その交わりの中で私たちは力をいただくことができるわけですね。神様がこのように私たちを導いておられます。主を喜ぶことはあなた方の力であるから、主を喜んで恵みを数えていきたいと思います。お祈りしましょう。優しい天のお父様、恵みを数えることを私たちに教えてください。普段のいろいろな交わりの中で神様の恵みを語り、共に分かち合い、祈り合い、主を真ん中にした、そういう交わりをますます広げていくことができますように、どうか交わりを祝福してください。そして主を喜ぶことを、神様のご自身のことを喜ぶことを私たちに教えてください。豊かなこの 人間関係、私たちは普段忙しくしておりますし、また人間同士でいろいろな気持ち悪い、そういう人間関係になってしまうこともありますけれども、でもそれを乗り越え、またあなたによって導いていただいて、交わりをますます深めていくことができるように、私たちを一歩一歩助けてください。主の御名によってお祈りをいたします。アーメン。